こと。
はい、店長です。
リックエです。
こんにちは。
50回と愛なりました。
愛なった、
フラコと
愛なったんだ。
フラスコの中の断り50回目でございます。
あー、すごい。あ、ハーフハンドレッドじゃん。
すごい、ハーフハンドレッドって言うんですね。
すごい、50回ってすごいよ。トランプよ、ほぼ。
ん？トランプ？
トランプよ、ほとんど。
ほとんどトランプだ、ほんとだ。
そう、ほぼトラ。
ほぼトラじゃん。
ト
ランプは52ってこと？
うん、そうそうそう。だほぼ都道府県だし、トランプだし。
あ、すごい。
ね、
ほぼ1年の数ってことですよね。
そう。1年
でほぼ1年やったんだっていう話ですもんね。
まあ、そうか、そういうことか。
普通にね。
そりゃそうか。いや、早いっすね。
早い。
ね。今年の頭。なんならもう、ちょうど1年ぐらい前に、
うん。
フラコと来年からやります、みたいなことを多分言ったんですよね。
そう。なんか、だから、お正月頭ぐらいから始めたんでしたっけ、第1回が多分。1月何日か分かんないけど。
そう。
うん、うん。
なんかその辺、一発目から多分やって、
うん、
50回毎週ね、一応こう休んだりせずに
落としてないんですよ。
落としてない。
我
々偉いよね。
偉い。
立派だよね。
立派ですけど、なんか50回みたいなこと、記念みたいなやつ、うん、
あ、
やるんですか今日は。
今日ね、せっかく、うん、まあ節目なんで、
うん、
まあ、50回ですねということで、
うん、
今後も皆さんよろしくお願いします。よろしく。
あ、何も準備はないですね。すいません。
まだないのよ。そう。
いや、気づいたら50とかなってるじゃん。うん、怖え。
怖。人生もそうなのかな、
うん。なんかね、きっとそうなんでしょうね。うん、
もう50かって感じなんだろうな。
きっともう50かって感じなんでしょうね。普通に。
いやだな。だから僕ら30代じゃないですか。
うん。
30代ですよね。
30代です。
ですよね。
一応。
さんも
ね、ギリ、ね。
だからもう、もうすぐ、もうすぐ、あと1年ぐらい？
違う。俺、来年の3月には、いやー、気がついたら40になってましたねって言ってるはずですよ。
すごい。じゃあもう今39年9ヶ月ぐらいってこと？
39年9ヶ月ぐらいってことですね。
どうですかやっぱり、あ、もうかって感じですか。
あ、なんか、すごい、なんかそうですね、うん、渋谷とかに出かけた時とかで、うん、改札口とかで人と待ち合わせしてる時とかに、こう、うん、なんかこう、行き交う人とかを見てると、あ、なんか20代の人とかが多いんだろうなって思って見ながら見てると、うん、あれ、俺20代じゃないんだよね。なんでか知らないけどっていう感じの気持ちにはなりますね。
そうよ、本当。それ30の時に思うやつですよね。
多分ね、きっと。なんか、結構普通に思うのが、あ、なんか自分って今、40手前の肉体に入ってるんだなって思うんだけど、
うーん、
なんか別にそこの辺のなんかこう、なんか歩いてる人のどの中に入ってても別に同じはずなのになって思いますね。
あ、難しいな。リックエさんって、でも40の割にはやっぱ体が強いよな。
あ、
体力あるし。
どっでいきなりぶっ壊れるのかもねっても言いますよね。なんかよく言うじゃん、普段病院に行かないやつの方がいきなりぽっくり行くみたいな。
ああ、言いますね。あのリックエさんがみたいなね、うん、ぶっ壊れるのはちょっと、
うん、
お、
面白い。
リックエさんがいきなりぶっ壊れたらちょっと本当に申し訳ない。ちょっと
急にはぜたら面白いよね。
そう、バーンって本でその病に伏してほしいって言ってるわけじゃないよ、断じてね、うん、じゃなくてこう、うん、バーンっていうか、なんかボカーンみたいな感じね。
わかる。飛び散ってたら面白いよな、急に。
ただ、そう、あんまりグロい描写じゃなくて、なんか、うんうんうん、バネみたいなのがついてて、頭の、ここ、
はい、
ボーンね。
わかる。ネジとかナットとかが飛び散ってほしいです、
ね。頼む。そう。これ作ってください。
え？
フラコと聞いてる皆さん、
作ってくださいって何？
リックエさんが爆散する 自負動画を作ってください。
すごいな、いいな、欲しいけどな、
ね、そういいですよね。ていうか40、そうか40もそうだし、まあ年も実感するな。え、こっちの話でいいのか。
50回ですよ。
危ない危ない、そうそうそっちそっち、例えに振り回されちゃよくない、本当に。いやいや
別に俺40歳ですよも結構それなりに、うん、あの楽しいと思うけどっていうか、その
楽しいんじゃないですか、
記念日としては面白いよなって気はしてるけど、うんうん、
あ確かに40っていいですね、やっぱりね、なんか不惑だし。
あれ40って不惑 ?35?40?40
が不惑。
嘘だろ。
もう惑ってないんでしょ、リックさんは。
え、いや、惑いに惑っている40になるだろうなって気はしますけど。
えいでしょ、40は。
え、惑わずってこと今のえいは。
そう。はこっちみたいな。
あ、すげえ。方向音痴とか全然ないんだ。もう、まっすぐ渋谷を歩けるぐらいの惑わず。
エビフライ定食。
うわ !A 定 B 定悩まないの？
俺はそう。そうする。これからも。これが40。あと3ヶ月で。
無理無理無理無理無理無理。無理無理。っていうか、せめて、どっちかって言ったら A 定 B 定悩んだら、両方っていう方になりたいですね。不惑なら、せっかく不惑ならね。
そうね、せっかくならね、うん、まあ、40がそれだけ食えるっていうのがすごいんだけど、
まあまあ、
リックさんならいけるかもしれないね。
俺まだほら、胃もたれを知らないままここまで来たからこのまま乗り切るぜって思ってますけど。
ややこしいんだよな、胃もたれの話は。本当に厄介な話になっちゃうから。になる方は前のね、
はい、
岸松さんの回を聞いてください。
3回か4回ぐらい前かなっていう感じ。
そうですね、
はい。
ねえ、いや、でもなんかあの本題行く前にあれですけど、
うんうんうん、
まあ、一瞬だけまだちょっと年齢の話すると、
うん、
僕今32なんですけど、
わけ
ー、あ、いえいえ、とんでも、32って、
うん、
結構きついよ、その
きついよ。
うん、きつい。まあなんかきついはきついで言いたいことあるな。これ言いましたっけ、うん、なんか大喜利会の話みたいなしましたっけ。
あ、聞きたい聞きたい、聞いてない
です
。
どうですか、うん、大喜利歴多分14年目らしいですね。
あ、すげえなー、もう、えとが一周回って2匹ついてきたんですね。
本当よ。1余り2なのよ、本当に。
うんうんうんうん、
この割り算って。
すごい。
で、そう、なんかね、大喜利会みたいな、なんか、普通にみんなで休日集まって大喜利しましょうみたいな会があって行ってきて、それも主催の人 もう結構今年始めましたみたいな感じだったんですね。で、まあなんか、遊びに行く半分、まあ、ちょっと手伝う半分みたいな、主催あんまりやったことないんでみたいな感じで、はあはあはあみたいな感じで行ったんですけど、まあ、12人その人入れて、まあ、僕も入れて12人参加してて、まあ一番歴が長いのは僕ですと。
うんうんうん、
まあそれは仕方ないじゃないですか。
まあ仕方ない仕方ない
。うん、で、なんか自己紹介していく中で、あ、今年の6月ぐらいから大喜利始めてますとか、今年の8月に何とかの会で大喜利始めましたとかいうのを、
うんうんうん、
まあ残り11人やって、僕が店長です、2008年から大喜利やってますっていう話をして、
うん、
パッと計算したところ、残り11人全員の大喜利歴を足しても、うん、俺の方が長かったんですよ。
大魔王じゃん。
そう。俺だけで円グラフの 51% 以上を使ってしまってて、え、俺こんなことになってんの、
すごい。
こんな大喜利してんの。
世界の富のバランスみたいになってるんだ、マジで。
そう。こういうことなの？申し訳ない。一人で。
なんて不公平なんだっていうことですよね。ね、
そう。で、その歴相応にね、凄まじく面白かったらいいけど、まあそうとも限らないから、うんうん、こういうのって。長いだけの32歳。
でも、こっからでも、さらに積み重ねていく気ですもんね、ちゃんと。
いや、やばくない？
やばい。
やばいよ、本当に。めちゃめちゃ子さんじゃん。
う
ん。結構。うわーって思ってこの間、そううわーって思ったって話なんだけどね。
いやいや、なんかでもさ、あれでしょ、結構、うん、 毎回毎回前よりいいぞっていう感じだったりするんでしょ、自分の中では。いいの出たなとか、これは良かったぞみたいなやつも出るんでしょ。
いやー。
あれ、ね、違うの、
なんかもう、余生を過ごすみたいな日もありますよ、本当に。
え、さゆみたいな回答を出しちゃうってこと？
今日は、あんまり何も思いつかないから、7年前にやったような感じの、手癖で乗り切るか、みたいな日もありますよ。
え、すごいすごいすごい。タイムマシン大喜利できるってこと？指定した年齢ぐらいの時の大喜利の回答を出せるみたいな。
できるかな、できるかもしれない。確かに。言われてみれば、やったこと、考えたことなかったけど、できるかも。
MacBook みたいなことできるんですね、普通に。
できるのかな？できる。
すごい。
やっぱやってればできるんかもしれないですね。
うん。
みんなそんなに遡るほどね、やってないですから。14年やってれば。
すごいな。
遡りたい放題ですよ。
2018年12月7日の回答がこうでした、みたいなやつ。
やば。サバンだ。自分の回答全部覚えてる。
いいな。
切り替えはそういう人もいますけどね。なんか、なんとかの大会で出した回答あれ良かったですって全部覚えてる人とか。
うんうんうん。
います、います。良くないし、それは。
忘れてくれって。すぐ忘れてくれ。
忘れた方がいい。大喜利の。大喜利のことなんて本当にすぐ忘れた方がいい。そう。絶対に。じゃなくて、あ、ごめんごめんごめん。うん、話それたけど、30代になってからの方が楽しいですよ、僕。人生20代、
あ、20代より、
うんうんうん、
それ なんでですか？
なんででしょうね。大人って割と楽しいし、いいなって感じがしてきました。
あ、なんかそういう雑誌あるなっていう感じのコメントしましたね、うん、ね、レオンとか。なんか
大人ってやっぱりね、20代の時はまだ子供に戻りたいとか思ってましたけど、
うんうんうん、
30になってみると割と板についてきたんですかね、大人が。
本当？ガキがなんか言ってるよって思って今俺は聞いてましたけど。
あ、確かに。いやいや、先輩に言われちゃうね。
いやいやいや、これね、このゲーム絶対俺のこと抜けないですからね、店長さん。
そう、ずるいよな。そうだよ。
これずるいのよ、これ。
いやー、でも話を戻すと。
うん、
50回ですね。
50回なんですよ。いやー、本当季節が一周しつつあるところで、
うん、本当ですよ。ヒルクライムですわ、本当に。春夏秋冬。
あ、すげー、さすがですね。そういう瞬発力、やっぱ大喜利の人なんだなって思いました。
ふざけやがって。喧嘩か？
え？
喧嘩か？なんだなんだ。
ステディ&コーみたいですねって言えばでもよかったですね、本当に。あ、春夏秋冬って意味ですけど、俺も
知らないけど、
後出しで、後出しで同じことを言うっていうダメさ。
ね、いやだから、その50回やって、やっぱ思ったことが2つあるんですけど、うん、
はい。
まあ、まず1個は、50回やっても、脱線癖は治らなかったなっていうのがまず1つですね。
治そうとしてないでしょ、俺ら。言うても。
まあ、あんまりもうダメだなっていう、うん、そう。無理だなっていう。
だってさ、脱線するってなった時に誰かがさ、うん、手の甲をピシャッと叩いてくれるルールになってないからさ、これって。
そうね、そうなの。そう。あれがないから、罰がないから、
この。そう、無理無理無理。
このアルゴリズム成長しないんですよね。
そうなんですよ。教師なし学習だから、これって。どうやっても。
そう。これでちゃんと罰を与えられて、一定数脱線せずに行ったら、うん、ご褒美がもらえるみたいにしといてくれると、だんだん上手くなるんですよね。うん
う
ん、
そうですね。そういう実験結果があると思います。
そう。だから環境が悪いんです。僕たちが脱線するのは。
環境を作るのも、大人は仕事ですって言われそうなんで、この辺に、
この辺にして逃げますけど。それは、別に大人って全部、自分でやるのが大人じゃないんで、大人って役割があるから、
そうね、
そうやって回ってるから、
偉い大人と偉くない大人がいるのは多分確かなんですよね。30になると分かるんですけど、
そうマジで30超えるとちょっとそれありますね。なんか20代のうちはなんか全能になりたかった感がちょっとあるんですけど、
うん、
ああ無理だなっていう。
そうですね、なんかこう計算すると残りの人生で自分ってパーフェクトヒューマンにならないだろうなっていう感じとかってわかるじゃないですか。
わかる、そうなんです、これは間に合わないなっていう、
うん、
一芸秀でられるかどうかギリギリだなっていう感じだな
そうな、
間に合うかってい
けるかってなんか、いや
本当にね、
葛飾北斎かなんかもそんなこと言ってましたよね、あとあと半年生きられればわしの絵はもうちょっと上手くなったのにねみたいなことを言って亡くなったとか、そんなような話も、90とかまで生きたんですよ確かあの人。
じゃあ一生これ完成しない、もしかして
完成しないですね、一生脱線ですね、
ずっと脱線してるの、
ずっと脱線してますね。
じゃあ線路がある方が悪いな、そうなってくると。
すごいよな、あの脱線してるのにレールの上を行かずにちゃんと人生って行けるんですねって気は。
そうね、確かに、うん、なんとかなるんだな、
意外と。なんかね、よく言いますけどね、人の敷いたレールの上を進むようなみたいな例えありますけど、うん、別に敷いてようが敷いてまいが進むんですねっていう話。
そう進む全然、まあ別に敷かれてても別に脱線するのがいいも悪いもないんだけどね。
うん、
別になんか脱線、これ僕たち別に脱線がいいとも悪いとも言ってないんですけど今って、
はいはいはい、
なんか脱線ってしてこそだよねみたいな論調の人っていません？なんか
あー困りますよねそういう人は、
ね、でね、うん、はいはい、レールの上をさみたいな、お坊ちゃんは歩いてるけどさみたいな、なんかそれは人生じゃなくてそう脱線こそが人生のなんか深みが出ますみたいな、いや脱線は脱線だから別に何にもないですよ、そう別にっていう、そう、
まあ、まあまあまあ別に脱線しても曲がりなりにも人生だって言ってるだけで別にね、あの肯定とか別にしてはいないんですけど、そうそうそう、なんかでもたまにさ、ね、なんかこうそういう人に好かれるんですよ割と。
へえ、アウトローな人に。
いや、なんか脱線してる、ね、寄り道ばっかりしてる人だとは思われてるっぽくて。あ、
なるほどね、
確かに。別に俺もなんかこう綺麗に道が見えていれば、あの綺麗な道を、うん、舗装された道を歩くんですけど、普通に、うん、なんかね、まあ、もうすでに脇道入っちゃったりとかしてて、別になかなか本流の方戻ってかないだけなんでっていうだけなんで、そういうのでなんかこう仲間意識持たれて近づいてこられても、すいません俺は何もできないですみたいな。
確かに別に意図的にその何往路を避けようとしてるわけではないですもんね。
全然ないですよ本当に。246みたいなとこ行きたいんですから、うん、俺は普通に、
うん、本当に、うん、俺もそうよそれは本当、
うん、
往路行きたい、まっすぐ行きたい、もう無理なんだろうな、
まっすぐな道、もこみちですね、
うん、あ、そういう意味なんですか、もこみちって。
もこみちってなんかイタリア語でまっすぐな道、もこがまっすぐって意味らしいから、そこから取ったって聞いてますよ。
あ、そうなん、知らなかった
ね。え、
もこみちってそういう意味だったんですね。
そうなんですよ、ただの悪ふざけじゃなかったんですよ
ね。受け狙いだと思ってました、早見さん、すいません早見さんごめんなさい。
本名らしいですしね、あれ。
え、そうなの？
本名らしいですよ。
へえ、知らなかった。
それもすごいよな。
へえ、早見家のご両親すごいっすね。
うん、やったなっていう気はしますけどね。
確かに。
それってやっぱさ、市役所の人ガタタンってなるのかな、そういう瞬間。
もこみちなるんでしょうね。
なんのかな。
ずっこ。
ずっこ。いいな。
ガシャンガシャンガシャン。でっかいコンピューターバーン。ガシャン。プリンターガシャン。
ついたても全部ドミノで倒れていくんで
しょうね。そうそうそう。スタ
ダダ。いいな。
よかった。っていうのでその、はい、まあ、50回やってても脱線はするねっていうのが一つ目と、
今だって脱線中なんですよ俺
ね、
そう、
うん、まあ、仕方ない、
仕方ない。
もう一個がそう、はい、やっぱこうフラコトってね、
うん、
そのまあフラスコの中の断りっていう風に言ってる通り、
はい、
まあ、ちょっとそういうね、まあ、頭いいっていうとあれですけど、
うん、
まあ、そういう話もしたいよねっていうので、まあ、始まったじゃないですか。
そりゃだって知性の伝道ことフラことじゃないですか。
本当、うん、本当おもころのその教養担当じゃないですか。
いやもうここが唯一のユニバーシティですよ、おもころの。
そうそうそう、
はい、
なんとかその IQ という概念をギリギリ視認できるのがフラことじゃないですか。
そうですね、 IQ のあの円グラフ我々が持ってるようなもんですから。
いや本当に
さっきの話だと本当に
ほぼ100、本当に禁じできます、本当に
本当にな
んですけど、
小数点4以下だからね。他が
他がそうそう四捨五入したらもうゼロになるんで申し訳ない、これは本当申し訳ないけど事実だから仕方ない、これは
しょうがない、うん、
仕方ない、まあ、ただ1年50回ね、そう認めてほしいんですけど、
うん、
50回やっててやっぱちょっと思うのが、
うんうん、
まあ、ちょっとお気づきかもしれないですけど、
うん、
あんま賢くないですね僕たち。
あんま賢くないですね僕たち。
あまり賢くないですね。
なんていうかその胃の中の蛙っていうことわざだと思うんですけど、
うん、
いやその胃の中でも平均的な胃じゃないんだよねこの井戸っていう。
いや本当
すごい深いところに掘られた井戸。
そうそう、クソドブじゃないですか。すごいマイルドな言い方するとね、クソドブのゲボの声だめ、
うん、マイルドな言い方してね、うん、
だいぶ
そうです、うん、控えめに言っても、
うん、そう綺麗なお言葉を使って本当に、
うん、
カスのゲロ煮込みじゃないですか。
そうですね、
の中でまあインテリメガネかけてるだけであって、決してね、
よそうです、
して私たちがこう世の中でなんて利口な人たちなんだとはならない、
残念ながらならないですよね。なんか
なな、ね、
あのお釈迦様の話で言うと、あの綺麗な蓮の花って、うん、あの泥の中から咲きますよみたいな
ふり
をしていきたかったんですけど、なんかなんですかね、クソゲロのカス煮込みの中から咲く花はハスなんかじゃないんだろうなっていうのは、
ないない、
うん、
全然本当にね恥ずかしいね本当に、
うん、
うすうすね、なるべく見ないようにしてきたつもりですけど、
まあ、要するにバカってことですね我々は。非常に
バカ、アホバカ。
いやなんか時々やっぱ気づきますね、あ俺頭良くないんだなってっていうの。
いや本当に、
うん、
まあそのここはね今日に関して言うと、いやいやリックエスさんそんなことないですよ、店長そんなことないですよは、まあ、置いといて、
置いといて、
まあ、バカだなと、うん、そう
そうね、
で、ね、いやでもねその、うん、伝えたかったのがやっぱこう50回、まあ、やってきてなんかやっぱ賢くはなりたいじゃないですか、人間いくつになっても。
それは本当にずっとね、あの高い高い井戸の上の方の丸い青空をこう見上げてはいるんですよ、ね、
そうそうそうそう、それを見るのをやっぱ諦めちゃいけないんで、
うん、
でもそれをやるには今自分がいるところがそのクソゲボのドブちゃんであると、
うん、
だから自分のバカをやっぱりこう認めないとダメだなっていうのが50回やって
気づいたことですね、痛みの50回になるということですね今回は。
そう、うん、私たちバカですっていうのをね、
うん、
改めてここで宣言しといた方がいいんじゃないかな。
そうですね、あのでなんどういう面でバカなのかをちゃんと認識していきましょう今日は。
いや、
うん、
きついが仕方ない、これは未来の自分たち2023年の自分たちのためにね、
うん、
うん、バカだなと、うん、
そうですね、
これだから物を知らないっていうのは結構あるね僕たち。
そうそう、なんかそんなにくだらないなんかそのマニアックなことは言うくせに基本的な部分がすっぽり抜け落ちてるみたいなの、うん、
本当
死ぬほど多いんですよね。
ね、本当バカの代名詞ですよ本当に。なんかこう小賢しいことは知ってて本質的なこと何も知らんっていうのは、
ああ
これぞ本当バカの辞書に載ってる
様、すごい
物事の本質には分かってないのに周辺の知識だけひけらかしていい気分になる様って書いてました。
あ、なんか殴ってくださいって今思ってますね普通
それです。 殴って治るようなもんだったらもう
本当にグレッチでぶって本当にグレッチでぶってほしいですね。
グレッチって何ですか。
グレッチが何かも分かってないですね。
ダメだもういやそうよね。なんだっけな、結構だ物を知らないのはなんだろうな。やっぱり、うん、なんか最近やっぱその義務教育のところもちょっとやっぱ本当は怪しいのかもなっていう気がしてきたんですよね。うん、漢字とかも、はいはいはい、漢字も書けなくなってきたし。
あれですか、もうパソコンでキーボードを打つようになってしまったからみたいなことを言おうと。
それもある、ある、ある、ある、それもあるし。この間、橋梁の意味が分かんなかったですよね。
どの字です？
あの橋に、うん、橋に、梁。大工の棟梁の
梁。梁山泊とかの。
あ、そうそうそう、そう。
あ、これ、こういうのが小探しいんですよね。バカな。
はかり、はかり、はかり。はかりでしょ。え、はかりじゃないっけ。
はかりじゃないだろ。
え、はかりよ、はかり。
え、はりでしょ、はりじゃないの。
あれ、はりか。
おいおいおい。ああ、
ああ、バカ。
また、井戸の底が抜けたぞ、また。
あ、ほんとだ。はかりじゃない、はりだ、はりだ。バカだな、ハリでした。そう、
うんうんうん、
とかね、そのこういうレベルなんでね、実は
読めなさ。
バカだなと、
うん、
なんかあと、いや本当数学とかもなんか、
うんうんうん、
ちょっとした計算はちょっとだけできるけど、なんか、
うんうん、
もう忘れちゃいましたよね、なんとかの定理とか使わねえし。
倍角の公式とかはもう忘れてますね。使わないしっていうことで逃げてますけど、
あまりにも使わないもんな、いくらなんでも。なんか言うじゃないですか、その数学って何の役に立つのみたいなのを子供に言われた時に、
うんうん、
なんか数学そのものが役に立つとは限らないけどみたいな、うん、この考え方がみたいな、どっちやらこったらみたいな確か言ってたんですけど、あれもう嘘、うんうん、嘘800の本当クソだるまですよ、本当に。役に立たないから
。いやいや、
倍角の公式なん
で。違うんですよ。逆なんですよ。俺らが数学のためにな、あの、役に立ててないんですよ。数学
って。いや、なんか数学ってなんか、
うん、
その、一部の人がやればいいんでしょ、数学って。
そういうのを、言ってるやつらの中で唯一そういうの言わないっていうスタンスで始めたんではない、
ね、全然。確かにね、
一応ね、なんかこう僕は数学好きですけどねっていうスタンスは崩さないけど、かといってできるかっていうと全然できませんけどっていう。
いや、そうそう、だから数学の面白さとかはまあその初心者なりにね、
うん、
あ、面白いのかなみたいな分かるつもりですよ、それは。
うん、
だからあれで、ね、本当なんか、あ、日本酒美味しい、日本酒の美味しさは分かりますみたいな、ただ何が何かとか言われても分かりませんみたいな。
ああ、全部華やかって答えてる
から、ね、あ、そうそう、
味についてね、
そうそう、フルーティー、華やかフルーティ
ー。キレがありますね、これ。
あ、出た。これね、なんかそれっぽいこと言ってれば褒めてる感じになるやつね、うん、
そうね、その3つぐらい言えてれば日本酒に関しては乗り切れるからね。
そうね、フルーティー、華やか、うん、うん、なんて、違う、そっちじゃない、そっちじゃない、日本酒の話はいいんだ。違う、
無知の、無知の方のね。
そう、
話を、
イグノランス、イグノアーね、
イグノアー、無視する、
あ、無視だ、あ、それ無視だ、うん、ごめん、めちゃくちゃバカだ、
どんどん今日は掘りますね、墓穴を、うん、
無知とは、あれ、いや、無知もイグノランスですよ。
イグノランス、あ、でもイグノアが、イグノア、イグノア無視ですよね。
確かに、無視は英語でなんて言うんだろう、ちょっと待って、勉強します。
おしゃ、
無視は英語で、無視がイグノアらしいですよ。
あれ、おや、うん。
なるほどね。英語も忘れちゃいました
ね。今、無知が消えたってことですよね。これで。賢くなったんですよね。
そう。ちゃんとこれを身につければね。
これを4000回繰り返すと、井戸を這い上がれるってことですよね。でも。
そうそう。ちゃんとね。いや、でもさ、本当に、 本当に恥ずかしい。なんかその会社に外国人の人が入社されて、
うんうん、
前の会社でほとんど英語だったらしいんで、
うんうんうんうん、
なんか飲み会の時に英語で喋るみたいな、なんか流れがあったんでちょっと喋ったんですけど、
うんうんうんうん、
いやもうあまりにも自分の英語が拙なすぎて、
うんうんうん、
吐いちゃいました本当に。
お酒の方でしょそれは、飲みすぎの方でしょ。
いやいや精神的なゲロ、精神的なゲー吐いちゃった。
どっち吐いたの、吐いてないの、にえ具体実態を伴った、
実態は吐いてないけど、まあ、吐いたようなもんです。スピリチュアル、スピリチュアルゲロをね、
ツイッターで言うところ の、 怖くて泣いちゃったっていうこと。
あ、そうそう、はい、泣いちゃった構文ね。
はい、泣いちゃった構文です。
それ使ってください、精神のゲロ吐いちゃった、これ あげます皆さん、どうぞどうぞ。
精神のゲロ
どうぞどうぞ差し上げるんで皆さん。
ああいいな、スピリチュアルボミットをねやってたんです、ね、
そうそうそうそう、みんなに人の役に立てるって嬉しいなやっぱり。
うん、いやだってみんな思ってたけど、入ってたけど、なんかそれを言葉にできなかったから溜め込んでたわけですよね。
そう、よかった。違う、そんな話じゃない。リックさんあります？そう、無知とか自分が俺バカだなって思う時なんてあります？
死ぬほどあるんだけど、割とすぐ忘れるんで結構良くないんですけど、とりあえず最近のだと。
うん、
岩に魚って書いてなんて読むか知ってました？
岩に魚、
うん、
うわ2文字で見たことあるぞ、なんかあるあるある、見たことある、ヤマメとか。
あ、イワナですね。
あ、イワナだ。イワナじゃん。はいはい、本当だ。
のぼりにさ、イワナ塩焼きって書いてあって、なんかこう、うん、一緒に、取材で、まあなんか、富士山の、ふもとぐらいのなんかこう、川の、水のきれいなとこ行った時に、うんうん、岩魚塩焼きってなんかうまそうですね、みたいなことを、僕が言ってしまい、うん、イワナねって言われたんで、
わ
すごい、綺麗に恥ずかしいやつだったなと思って、イワナはもう読めるようになりましたね。
やっぱ恥かいたら覚えますよね。確かに。大
人。うん。なんかさ、その恥かかないように書かないようにするテクニックって、一通りか二通りか覚えとけば全然使い回し効くから、
うん、
それが良くないですね。今の例だと、うん、岩魚塩焼きっていうのを見たときに、うん、あ、なんか塩焼きうまそうっすね。って言って、どれどれと言って、上りの岩梨塩焼き、そう、岩梨塩焼きですみたいなことを言って、こう自分が怪我しないでいけるじゃないですか。
確かに確かに、それで言うとあれもありますよ、そういうのあった時に、あ、頑魚じゃないですかみたいな風に絶対違う言い方して頑魚ねって、いや、岩梨ねみたいな。
あ、ボケのツッコミとして引き出すっていう、
そうそうそうそう、知らなすぎる方にね、いくっていうのも自分が恥をかかないためには何だってしますよ。
あ、賢いな、顔魚はいいですね。
そう、顔魚の交わりね。
水魚、
水魚の交わり、これは単純に良くないな今のは。
うんうん、あるね。
あ、なんかあとアホ、自分アホだなって思ったのが、なんか、ね、なんかネタついみたいなのをこう、
はいはいはい、
あるぞっていう時があったんですけど、
いいですね、元気があって、
この店将棋の駒逆さまきに飾ってて草みたいな感じで、うんうん、左馬のこと全く知らずに、
うんうんうん、
馬が反対向きになって
るやつ、あるある、
あげてちょっと立ってから消しました。
あ、じゃあ、マジだったってことなんですね。左馬知らずだったってことですね。
マジで知らなくて、え？みたいな。馬逆さじゃんみたいな。受ける誤植かなみたいな感じで書いたら、全然そういうものですと。めちゃくちゃダサいな。恥ずかしい。
でもその場合って、なんですか、ネタついにマジレスわらとかしかこっちごまかしようないし、相手を傷つけるしかないから、 もうその時って身を守る時だ、消したのは正解ですよね。
そう、なんかなんとかそういうのがつく前に、
うんうんうん、
だからまあバカはね少人数にしかバレてないはずなんだけど、
うん、
物知らないってダメだなって。
物を知らないの話怖いですね本当に。多分前話したと思うんですけど、
うん、
俺お肉の部位の名前全然どことどこのパズルになってるか全くわからないんですけど、みんなわかってない？すごくない？
リックエさんがカルビとロースとハラミの違いがわからないっていうやつ
ですよね。まあ舌もバカなんですけどそこは
確かに
お肉っておいしいからさ、おしなべて、うん、
おいしい。え、食ってもわかんないんですかリックエさん？
食ってどうなの？やったことないんだよな、うん、そのちゃんと、
うん、
これが何っていう肉っていうのを分かって口に放り込むっていうことをしないできてるから、
うん、
なんか多分さっきよりは脂っこくない気がするとか、さっきよりさっぱりしてる気がするとか、はいはいはいはい、さっきより厚みがあるとかは、多分肉体としては感じてるんですけど、なんかそれがこう、うん、知識とか言語に上ってくるまで行ってないですね。
まあ、
原始人、原始人ですねそこは
それはまあそうかもしれないけど、これは言っちゃうと、
うん、
みんなまあ分かってないです本当は。
え、
いや分かってない、これは
辛みも何も
分かってない、分かってない、分かってない。みんななんかそのそういう風にリックさんみたいに言ってくれる人がいるから、みたいに言ってるだけで、みんな分かってない。
だよね、だって
情報を食べてますみんな。
だってさ、だってみんな別に、うん、ターヘルアナトミアみたいなやつ解剖学とかやったわけじゃないでしょ。 牛だの豚だのなんか、
そうそうそうそう、
そりゃ分かんないわ。
そう、なんかロースにしてはちょっと脂身がこう脂があったりしたら、なんかこれカルビみたいなロース、なんかカルビなんじゃないかなみたいな、なんか言ってますよみんな。
うわー、
むにゃむにゃとしたことを言ってますから。
え、じゃあ、あれ、三角とか座布団みたいなやつって、うん、あれはマウント？単に。
いや、マウント、完全にそう。あれは、本当に、ただもう、踊らされてるだけ。
どこの肉食ってるかも知らないくせに？
いや、わかんないと思いますよ、本当に。
は
ぁ。ね、まあ、そもそも肉ってそんな絶対的なもんじゃないから。
お？
そう。なんていうか、そのさ、その、その数字で表されるようなもんじゃないというか、その事象が一つ、カルビといえばこういうものですみたいな、パチッと決まるわけじゃないから、
うん、
そう、なんかこう曖昧なんで、カルビもそもそも、
じゃあ
みんながそう、だからクオリア、これもカルビってみんなが言ってるけど、
うん、
みんなが思ってるカルビって多分ね、ちょっと違うかもしれない。
え、カルビ人狼ってやってもじゃあ誰もきちんとは釣れないってこと？
釣れない。占い使用しても
全然わかんないんだ。
全然わからない。そう、カルビ人狼、
いや、カルビ人狼とかいろんな肉の部位をみんなが食べて
うん、ああ、なるほど。
砂肝とかその牛にない部位を食べてるやつが狼っていうことですよね、う
ん、いやでもそれはわかりますよって言うけど、
うん、
本当は怪しいと思います。本当はね。これだ、いやいやいや、リックさん、さすがに、言ってるけど、まあ私はわかるけどねって多分今聞いてるフラコットのリスナーの方いらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
いや、わかんないよ。わからない。意外とね。
美味しいから、全部ね。
そう、美味しいのよ、そう。わかんねえから、本当。わかんないって認めた方が楽だよ。なんかその、私はわかりますけどね、みたいな。よくないんで。
みんな無知の地で行こうよっていう。
そうそう、僕もあなたもわからない。そう、
すごい
思い知ったか。
え、何、まだ知恵がないの、ここはもうこの空間って一切。
もうここは今はもう無法地帯です今。
エデンの園ってこと、いい言い方すると。
あ、そうそうそう、だから知恵の実を食べた人はもういないんで。
いないんで、まだ
いないです。
いいじゃない、
いいじゃない、そうなのよ。賢ね。あとなんか、なんだっけな。なんかシンプルに 頭の良さか微妙ですけど、
うん、
本当にこれもう救いようがないんですけど、なんか IQ じゃなくて、
うん、
EQ ですか、なんか
エモーションですか、
いやなんか察、そうそうそうだったけど、なんか察する力みたいな、
ああ
いうのも賢さだとしたらもう絶望的ですね。
ああいうのも賢さなんじゃないかな、頭とか感情の働きって。
そうだから、ああいうのなんかこの間ちょうど、あ、それ EQ ってあったなと思って、
うんうんうん、
で見たらこれ全然ダメなんだろうなと思って、なんか保育士さんとかそういうお子さんを見るお仕事、
はいはいはいはい、
の保育士さんとかめちゃめちゃ高い方が多いらしいですよ。そのすぐに異変に気づいて、
うんうんうん、
敏感、人の違い、
うんうんうんうん、
僕らねダメじゃないですか。
いやなんか
違いとか、
なんだろう、赤ちゃんがここに 10人寝てて、おしめ変えてあげてくださいねって言われてて、9人ジョバーってなるまで気づかない自信はあります。
めちゃめちゃアラート上がってんのに9を打つ、
かわいいねって思いながら普通にみんな見て、
泣いてるねみたいな、どうしたの、
ダメダメだな、
いよいよ周りに、いやいやいやいやいやみたいな、9人漏れてますよみたいな、関西の人に注意されるまで、急に漏れて入りますからって言われるまで気づかない。
めちゃくちゃ面白いな。急に漏れてますやんって言われるまで。
漏れとりますやんって。うわ、ほんまや。そう、大バカだし、かわいそう。
仕事ができないっていう。
異変に気づかない。僕らとかにその化学プラントのメンテとか任せると本当ダメです。本当に臨界点超えてからじゃないと、うん、
本当に火災警報器とかの方が全然優秀ですからね、そういう話をすると。
やっぱりだから大事なんですね、放置機だ検査機だなみたいな、そういうのって大事なんだわ。
いや、しょうがないですよ、人間のねセンサーなんて愚鈍なんだから、うん、おしなべて、
そうそうそうそうそうよ、本当そういう人間が愚鈍であるっていう前提からこういうの生まれてますからね、う
んうん、あ、そうですね、
そう、火災報知機とか、うん、そう、報知機さんとかはそういうの作ってるわけですよ、
うんうんうん、
知ってましたよ、あのメーカーの報知機さん、
カタカナで報知機ですよね、
そういいっすよね報知機ね、うん、本当にどういう経緯で火災報知機などを作ろうとしたかっていうのはマジで気になるんですよね。
あ、だからでも普通に今の話だと思う、その人間が愚鈍だからっていうことだと思うから、シャゼとかすごいですよ、人間は愚鈍って筆で書いてあって、朝礼とかで3回ぐらい言うんでしょ、朝おはようございます、人間は愚鈍、人間は愚鈍、人間は愚鈍、人間は愚
鈍、怖
ーね、でそっからね。ね、今日もよろしくお願いいたします、急に普通に始まるから、
うわよくない、それは放置機の皆さん変えていきましょう、それは本当に
爆弾だからしょうがないですよ、人間は。
なんか話一瞬変わっちゃうんですけど、
はいはいはい、
なんか僕前これフラコトで言ったのかな、
うん、
どうだっけ、それがリックさんに普通にプライベートで話したかちょっと忘れたんですけど会社を趣味にしたいんですよね。
あー、フラコトで話してると思う、結構
話しましたっけ、
多分一桁台ぐらいの時に話してる気がしますね。あ、
本当ですか、そう、
なんか四季報とか読んだらいいんじゃないですかっていう頭悪いコメント俺がしてた記憶があるんで。
ね、いやだからちょっとそれを、
うん、
なんか2023年はちょっと、うん、やってみようかなって思うんすよね。
ああ、今年やれてなかったから、
そう、今年やれてなかったから、う
ん、これ多分リスナーさんにちゃんと説明した方がいいですね。会社を趣味にするって何って今なってそうですね。
そうそうそうそう、結構会社が好きで歩いてたら、そう、でって僕ら、まあ、まず僕たちって散歩が好きなんですよ、
うんうんうんうん、
まずね、これはもう当然皆さん知ってると思うけど、散歩が好きで、
うん、
そう、これは知識でね、でなんか、あ、みたいな、こんなところに全然知らないメーカーのでかい本社があるみたいな、 へえみたいな、なんとかなんて会社なんだろうみたいな、あ上場はしてないけど大きい会社なんだとか、こんなん使ってる作ってるんだとかを調べるの好きなんですよ。そう、なんかそれをなんかせっかくだから何かに残したいなって思ってて、
石碑とかって意味ですか、何ですか、何かに、
いやなんか分かんないけど、なんかこう体系的にまとめたいなと思って、なんかそれをこう趣味にしてみようかなって今思ってるんですよね。
ああ、なんか東洋経済ダイヤモンド読んだことないけどみたいなこと、
みたいなことなのかな、
読んだことないから分かんないですけど、でも
ね、
うん、
ダイヤモンドってこんな感じなのかな、
わかんない、本当に読んだことないものの一つですね。
なんか
大人はでも読んでんの、やっぱ
どうなんだろう、大人ビジネスマンは読んでんのかな、
わかんない、なんか、ね、あの出勤の時間でニュースをちゃんと見ていますみたいな話、 あれ本当だとしたらやばいんですけど、俺とか
大人はみんな読んでるとした
ら、読んでるとしたら俺は何なんだろうってなっちゃうから、
大人じゃないっていう、
大人じゃないってことになってしまうんで、
そう、大人はニュースを見てる、リックエはニュースを見てない、
見てない、
リックエは大人じゃない、
あ三段論法綺麗なの、
あらあらあら、いやでもなんかね、そのメーカーはちょっと本当にやりたいなって思ってて、なんでこんな場所に本社があるんだもそうだし、 なんでこれ作ってんだろうみたいなのも結構好きで、なんかちょっと言うと、ちょうどこの間ドラッグストア行ったんですけど、あの、うん、ピップエレキ版が売ってたんですよ。
あ、磁石のやつですよ、貼るやつですよ、肌色の、説明が下手すぎる、
そうそうそ う,、うん、そ う, そ う, そう、あの貼るやつで、ね、なんか分かんないけど磁力でなんかが効くらしいっていう、っていうのの、あのピップエレキ版ってなんて会社が作ってるか知ってます？
ピップ、
そうピップ株式会社が作ってるんですよ。
あった当たった、すごい、
そう当たったすごい、ピップ株式会社がピップエレキ版を作ってるんですけど、なんでピップエレキ版を作ってるか俺やっぱり結構考えたんですけど分かんなくて、
人間は肩こりだからってこと？
肩こってて、じゃあそれを、なんかシール状にして磁石をつけて磁力を使ったら直して売れるんじゃないかって絶対思いつかないと思うんですよね。
てかまずその磁力で肩こりが治るっていうさ信念、まずどこから出てきたのかが分かんないんですけど
ね。そう、どうやってそれでよし会社を作って、エレキ版と名付けて売るっていうのはこれはすごいことだなって思ったっていうのと、あとなんかちょっとこれまあ見バレ、まあ、別にいっか、あの僕はあの、まあ、実家からまあすごい近くないですけど、あの鉄球のメーカーがあるんですよ。
え、サイズどれくらいの話してます？鉄球って
なんかちょっと調べたらもうかなりいろんなサイズの鉄球を作ってるらしいんですよね。
え、それってもうそのベアリングサイズ、その1センチとかそういうのから、
あ、そうそうそう、あの本当にあのクレーン車で、そう、あの浅間山荘、
浅間山荘にぶち込んだサイズのやつまでってこと？
そうそうそうそう、だからどうやら多分ボールペンの本当先の本当ボールと、ああいうサイズのものからもう本当そのなんていうんですかね、建物破壊するレベルの、
え、かっけえ、
いやすごいんですよ、やっぱものづくりって感じがするんですけど、鉄球を作る、作ろうってやっぱ思い立ったきっかけと、あと多分そこ本社なんですけど、なんで鉄球を作る会社の本社がここにあるんだと思って、
なんか想像なんですけど、その、会社の入り口にでっかい鉄球を置いてあったりするんですか？やっぱ
置いてんじゃないですか、多分もうその中見れたことないですけど、置くでしょうね、やっぱり
置くよね、
嘘ですもんね、絶対置いてる、社長室とかにも置いてると思いますよ、絶対
社長が毎日磨いててほしいよね、
磨いててほしい、そう、自分でね、こればっかりは自分で先代の頃から毎日自分で磨くようにと
他の仕事もしろよなって思うんですけど、ね、そういう話聞くと、
うん、そうとか、そうこれはなんか面白そうだなって今ちょっとそういうマイブームの一歩手前が来てるんで、もしかしたらもしこれこの何モチベーションが続いてればなんか変なことをしてるかもしれない、
う
ん、
いやいいですね。確かにその鉄球もそうだしピップもそうだし、その、うん、なんでその仕事始めたんですかはかなり面白いですよね。
そうそう、うん、まあそれこそ調べればわかるんでしょうけど、
うんうんうん、
割とすぐにちゃんとまとめてみたいなっていう気持ちが、
うんうんうん、ピップでも歴史長そうでいいですよね。
そうそうそう、そうなんですよ、うん、多分ね、うん、あとああいうものって本当にピップエレキ版しかないのかどうかも分かんないんですよ。
ああ、ピップじゃないエレキ版ってことですよね。
あんのかな、エレキ版、エレキ版っていうものがあってピップエレキ版と分かんないですけど、
ああ、
後藤のエレキ版みたいな、なんかその後藤株式会社後藤後藤薬品みたいなところの後藤エレキ版みたいなのあるかもしれない。
え、商標取れなかったの、ま、忘れてた、ピップさん取っても良さそうなのに。そうそうそう、
エレキ版は分かんない、うん、ピップの登録商標登録してんのか分かんないんですけど、
だってあれでしょ、うん、話それますけど、あのセイロガンって商標取れてないから。
あ、そうなんだ。
だからラッパのマーク乗ってつけないと、区別できないらしくて言ってるらしいですよ。
はあ、なるほど。
だからあのジェネリックとか、別にセイロガンあれが全部ジェネリックではあるんですけど、ジェネリックのセイロガンがあるってことですよね、うん、きっと。
うーん、確かに、まあオリジナル、まあだからそうか、あるわけですよね。どうなんだろう、全然違っててもいいのかな、そのセイロガンって名前は一緒で成分が違って、あ、
成分が
いいのかな。
ああ、オレンジピールとかなんとなく入ってるんで、
そうそうそうそう、美味しいセイロガンがあってもいいのかな。
いいな、それ。
あ、僕あと前職までその B2B のメーカーにいたので、
うんうんうん、
その作るものを作るものの方ですね。
あ、製造機械、うんうん、
そうそうそう。だから薬って、
うん、
打錠機っていうのがあって、
打つ錠を鍵の錠ですよね。
そうそうそう、打錠をするんですね、まあ、あの薬によるけど、
うんうんうん、
粉の状態でなんか置いて、うんうん、ガーンってやってその形にする、
うん、あれ圧力で固めてんの。
固めてる場合もある。
へえ、すげえ。
そうそう、打錠機メーカーとかやっぱりいいじゃないですか。
打錠機メーカーっていう言葉、もうすぐ40になるんですけど初めて聞いたんで今結構興奮してます ね。
あんまり言わない言葉だから、打錠機メーカー。
打錠機メーカー、
そう、やっぱりね、ものづくりってなんかいっぱいあるらしいから、
うんうんうん、
そう、それこそ結構なんか本腰入れてちゃんとやらないと、その最初の話に戻るけど、
うん、
なんか一生が終わるんじゃないかって気がしちゃって。
ああ、全部調べきれないんじゃないかってことですよね。
そう
そりゃ そうでしょう。
そう、せめて日本のざっくりだけでもみたいな。
だってさ、それこそバースデーケーキに刺すろうそくの下の銀色の部分を作っていますみたいな。
まあ、うん、ある、そう、あるわけだからさ。
ダギンキを使っています、うちでは。
ダギンキ
っていうのがあるかも、あるかもしれないですよ。
確かにすごいニッチな、でも数は出るからな。
そうなんですよ、毎日誰かは誕生日だし、
確かに
1回に平均して80歳まで生きるとして、あれですよね、40枚打銀したものが使われるから、
はいはいはい、本当だ、
うん、
しかもこれって高齢化社会じゃないですか、
はあ、どんどん
どんどん需要が増えてる。
いや、すごいじゃん。日本人全員が利用してるとすると年間1億5000枚ずつぐらい増えてくってことですよね。
すごい
すごい
すごいすごい。え、そのもうこれもうフェルミ推定ですけど、これが噂のまあ1億人だとして平均年齢が40歳だとします。みんな鳴らして、
うん、鳴らして
だとすると年間、まあ、40億本、まあ 半分ぐらいの人はこうクリスマス祝あ誕生日祝わないとしても20億本、
うんうん、
でそのダギンが1個1000円だとしたら1兆円です
ね。1000円としたところがあのフェルミ推定としてまずしくじってはいるんですけど
え、これっていくらでも取っていいんじゃないですか。じゃあこの高ければ高いほど。
いや、そうですよ。
50万とかしたらね、すごい。
フェルミ推定ってなんか結局2桁、3桁のスケール、全然ずれますよね。この辺雑にやるから。
本当に。マジでフェルミ推定ってそうですよね。
うん。
日本の有名な、なんかあれですか、ポストは何個あるかみたいな。
はいはいはいはい。
あんなもなんか平気で、全然ずれますよね。50メートルに1個あると仮定して、
50メートルに1個あると仮定したの合ってんのかっていうところとかがすごいです、ね。
そう。で、なんか置き方によっても違うし、みたいな。
うんうん。
そう。あのフェルミ推定でやっぱやるべきじゃない。ダギンキについても特に。
一回やりたいですけどね。フェルミ推定のあの。プロフェッショナル大会みたいなやつ何でもやってくれるっていう、
うん、フェルミ推定がうまいって、まあ、あるんだろうな、 なんかコツあるんでしょうね。
でも基本的な知識結構いりません？普通に
いると思う。確かにな
んかだってなんだっけ、シカゴにピアノの調教師調律師は何人いるかみたいなやつさ、普通に平均年収も知んなきゃいけないしさ、ピアノの値段とかさ、あの、なんつうの、何世帯あるとかとかもなんかある程度知らなきゃいけないんでしょう。
そう。わからんね。だから結構なんか今思いつけて、うん、じゃあちょっとフラコトでフェルミ推定一回やってみましょうよって言おうとしたんですけど、
うん、
なんか笑えないかもしれないですね。
多分あ本当にバカをさらけ出す感じになるなっていう感じはしますね。
ね、そうなの、う
ん。東京都って何人いんの人とかなるよ。
わ、
普通に。
はず。本当にバカが割れるっていう。
本当にバカが割れるんで。
いや。
ただ結構その個人的にはここであのお願いがあって、リスナーの皆さんにあのフェルミ推定のなんか入社試験とか出されましたっていう人はぜひ教えてほしいですね。
あ、教えてほしい。
聞きたいよね、それは。
そう、ほんまにあるんかって話ですから
ね。ね、本当にあんのかな、ほんまにあるんやなって
ね。フェルミ推定ってほんまに出るんやな、
決体やなって言いたい、ね、
結局やったことないわ、フェルミ推定って。
うん、ていうか今あれ出してきたらちょっと疑うよね、企業のなんか、
うん、
今って
あれで論理的思考力、まあ別に、うん、好きにすればいいんじゃないですかまあでもやっぱりね、それをやるにも本当に知識は必要ってことなんで、
うん、
と50回浮きなんで、これからちょっともう一回勉強しましょう。
そうですね、あの我々勉強ができてないので、そうですね、あのこれちゃんと勉強してきてくださいっていうのあったらメールなりなんなりで、
いいですね、本当に
ください。
そう、うん、大人なんだからこれはやっとけみたいなのでもいいんで、
は
い、
うん、
お待ちしてます。本当に
15分ぐらいで勉強できそうだったらやるんで。
あ、助かる。そうそう、汎用性が高いとなおいいです。
こうやって要求するから全然勉強しない
ごめんなさい。
いやでもね、勉強は楽しい、重要。
本当そう、本当やっぱりね、大人って、
うん、
サボるから、なんかね、いろいろ理由つけて忙しいとか、
うん、
なんかね、仕事がとか言ってやんねえから、やんなきゃダメだ
ね。ヤマメも読めませんでしたか、ちなみに。イワナも読めないし、ヤマメも読めませんでした、僕は。
山魚でヤマメ？
山女でヤマメですね。
え？やっぱ
ー。やっぱー。こんなめちゃくちゃなルールの中で戦えるかっていう話はありますけどね。
それはそう。これは感じが悪いって感じもちょっとするけど、本当に。
本当に。
うん。
ちょっとね、魚の世界、川魚の世界ひどいから、
ひどい、本当に整理してほしい、うん、本当に良くない、良くないです、
良くないです。
金大地さん、本当に
あ、担当だったんですね。
漢字やってるでしょ、金田一さんは。
ね、寿司っていう漢字多すぎると思います。
おいおい、本当だわ。と、一個でいいから。
ね、魚辺にうまいだけでいいですから。
そう、あっちょ、かっこいい方の寿司でいいんで。
え、どれ？
寿司って美味しいから、え、その魚辺にうまいで。
あ、そうね。それでいいです。
美味しいんで、それでいいんで、お願いします。
お願いします。
してください。
はい。え、ことぶきつかさはもう結構ですと。
大丈夫です。もうあれは。
うん、しまっておいてくださいと。
あれはもう使わないです。
50回ひどいな、本当に。
めちゃくちゃバカがね。
ちゃんとした新50回やりましょうね、なんか。
新50回。あ、ちゃんとお祝いでって感じね。
あ、そうそうそうそうそう。ちゃんとバースデーケーキを買ってきて、50本、ろうそく立てて、その50本の下に、何でしたっけ、ダギンキで巻いた銀をつけてもらって。
ダギンキって何？
ダギンキっていうのがあるらしいんですよ。
まだ俺、ダギンのイメージがついてないけど、なんとなくで喋っちゃったな。
僕も、こうかなっていう絵で。
そうね。こういうことってのはあるけど、うん、これがこの2人の中で合ってるかちょっと自信ない。
アルミホイルを正方形に切り出す、こう、金属の枠がこう降りてきます。俺の中で。
あー。
ローラーが。ラジオだから動きをやるなんですけど。
俺、でも、炎上かな？炎上の銀紙があって。
あ、丸いのが。
そうそうそう。なんか、ろうそくの下のとこの話よね。
そうです、そうです。
なんかこう、
まあ、こう貼ってあ
って、丸い銀紙がこう貼ってあってですね、こんな感じこう貼ってあって、ボッみたいな感じ、なんていうんですか、
ボッ、バカがバレるんだよな、
ろうそくでボッってやるとキュッて、ボッキュッて、キュッて、
あ、本当一回あのオノマトペ禁止にしましょう、うん、我々、
ギュンとかピャッとかダメですか、うん、
ガチャみたいなのも全部ドカーン、バズーンってね、
わあ、
できましょう。
喋れないかも。
そうなんです、
いかにね甘えてたかっていうのをね、
うん、
やりましょうということで、はい、まあ、今週はこんなとこですかね。
そうですね、51回からの俺らは一味違うぜっていうところを見せていきましょう。
そう、はい、そう、無知の知をね、
うん、
知ってますから今の私たち、はい、次回もご期待くださいということで、はい、では、はい、来週のフラコトもお楽しみに、
お楽しみに、じゃあねー、
じゃあねー。